ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月26日、参議院において北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が開催されました。本日はこの特別委員会で行われた質疑の中から、林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の答弁をご紹介します。まず出席議員から、岸田総理が昨年から拉致問題をひとときも揺るがせにできない人道問題と表現しているとの指摘があり、それまでの一刻も猶予を許されないといった表現から変化が見られるとして、この表現は拉致問題について切迫感を強める政府の認識が示されたものと思うが、なぜこのように表現が変わったのか、拉致問題の現状に関する政府の認識と合わせて質問がありました。これに対して林大臣は次の通り答弁しました。
拉致被害者ご家族がご高齢となる中で、何としてでも肉親との対面を果たしたいと、こういう拉致被害者ご家族の強い思いを受けまして、拉致問題は時間的制約のあるひとときも揺るがせにすることができない人道問題であるということを強調されたというふうに認識をしております。まさに時間的制約のある中で、我が国が特に主体的に取り組まなければならない課題であり、ご家族はもとより国民の間にも差し迫った思いが強まっていると考えております。こうした差し迫った思いをしっかりと共有しながら、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく、引き続き全力で果断に取り組んでまいります。
また出席議員から、拉致被害者ご本人とその帰国を待ち続けるご家族の高齢化が進んでいる中、家族会、救う会は今年度の運動方針では昨年度よりさらに踏み込んで、親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するのであれば、我が国が人道支援を行うことと、我が国がかけている独自制裁を解除することに反対しないということを掲げたことに触れ、北朝鮮への制裁を求めていた立場であった拉致被害者ご家族が、葛藤の中で拉致問題の解決のために非常に重い決断をされたのだとして、こうした家族会、救う会の運動方針からは一刻も早い解決を願う切実な思いが伝わってくるが、政府はこれをどのように受け止め、今後の対北朝鮮政策に反映していく考えなのかと質問がありました。これに対して林大臣は次の通り答弁しました。
今ご指摘のありましたこの家族会、救う会、今後の運動方針、これにつきましては先月ですが、家族会、救う会から総理に直接施行されました。その際私も同席をしておりまして、有本明弘さん、横田早紀江さんをはじめご家族の皆さんからですね、何としてでも肉親との対面を果たしたいと、こういう直接切実な思いを伺うことができたわけでございます。今 ご説明いただいたように、もはや一刻の猶予もないという切迫感、こ これを改めて痛感をいたしまして、拉致問題の解決に向けたご家族や、救う会の方々の強い思いの表れと厳粛な思いで受け止めたところで、ございます。これを受けてというご質問もございましたけれども、まさにこの拉致被害者ご家族、先ほど申し上げましたようにご高齢となる中でひとときも揺るがせにできない、人道問題であります。岸田総理は何としてもですね、自分自身の手で拉致問題を解決するんだと、こういう強い決意を述べてきておられます。私自身も担当大臣としてご家族の差し迫った思いをしっかりと共有して、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国の実現に向けて全力で果断に取り組んでまいりたいと考えております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
1997年7月以降、北朝鮮では4月15日のキム・イルソン主席の誕生日を太陽節と呼んできておりましたが、今年はそれが消えました。それがなくなりました。そのため多くの注目を集めていると。その意味するところは何なのかということで注目されているということであります。4月15日を太陽節と呼ぶのは、1997年の7月8日、ちょうどキム・イルソン主席が死去して3周年にあたるその日にですね、北朝鮮の主要権力機関が合同でそれを決定したからであります。その時、朝鮮労働党中央委員会、朝鮮労働党中央軍事委員会、国防委員会、中央人民委員会、そして政務院という、当時の5つの権力機関が、共同合同でですね、主席の誕生日である4月15日というのを太陽節というふうにすると、決定をして、いわばより深刻化を進めたということでありますが、今回はそうした権力機関、機関決定というのは何もなかったわけでありますが、太陽節という言葉が北朝鮮では使われなくなったということであります。しかしその一方で、金正恩総書記を北朝鮮の太陽といった形で称える動きというのは、依然として、続いております。そうした点からですね、今回の太陽節という言葉が消えた意味というものは、金正恩氏がもはや金日成主席の権威に依存することなくですね、依存する必要はもうない。そして、金日成主席やあるいは金正日総書記を、超える存在になったと、そのようにこう見る、そのように解釈する見方というのが韓国や日本では多く見られるかと思います。そうした見方を取る見解というのはですね、2020年以降になりますが、北朝鮮では金正恩氏を首領と呼ぶようになってきました。数が多いわけではありませんが、それでも首領と呼ぶ機会が、出てきた。このことは金正恩氏がですね、金日成主席や金正日総書記と並ぶ 狩猟ということで、まあ、現在の北朝鮮の最高権力者その地位を完全に獲得したと、固めたということをまあ意味すると、まあ、そうなると北朝鮮に対応は3つある必要はないんだと、自分がもう狩猟という座を、まあ、獲得したということであればですね、太陽は一つでいいと金正恩氏が考えてるんじゃないかと、まあ、金正恩氏の権力の強化だというような、まあ、そういう考えになるわけでありまして、まあ、そしてそういう観点からですね、まあ、注目されるのは、まあ、いずれ、近いうちにクムスサン太陽宮殿の名称がやはり変更されるんじゃないかと、昔の形でありますがクムスサン記念宮殿に変わるんじゃないか、まあ、太陽という言葉が消えるんじゃないか、まあ、またその現在のクムスサン太陽宮殿にあります、キム・イルソン主席とキム・ジョン・イル総書記の銅像を、まあ、今太陽像と呼んでるわけですが、まあ、その太陽像という呼び方もなくなるとやめるんじゃないかという見方が多くあるかと思います。私もそのキム・さんの名称が変わるあるいはクムスサンにあるキム・イルソン、キム・ジョン・イル銅像というものがですね、太陽像とは呼ばれなくなるというのは、まあ、大いに考えられるだろうというふうに思っておりますが、しかしそうなることでキム・ジョンウン氏の存在が大きくなる、キム・ジョンウン氏の権力が強くなるということではないと私は考えています、まあ、目的は金正恩氏の神格化を防止するという点にあるのではないかと思いますが、まあ、太陽説という言葉はやはりその金日成主席のですね、まあ、いわば神格化された金日成主席の、まあ、を象徴するような言葉でもあるということでありますし、まあ、それをそのままにしたままですね、金正恩氏を狩猟と呼ぶことをこれからどんどん増やしていくと、もうその先には金正恩氏の神格化というものがこう出てくる、神格化につながる可能性があるということになろうかと思います。現在の北朝鮮の指導部は、まあ、明らかにそれを嫌っているといいますか、金正恩氏を神格化するということはしたくない。で、まあ、その神格化というのは金日成主席から始まっているといいますか、金日成主席の神格化があるからこそ金正恩氏の神格化も可能になるということを考えればですね、まあ神格化された金日成主席を見えないような形にするために太陽説とか太陽という言葉を今消そうとしているということになろうかと思います。金日成主席の狩猟というのは、まあ、権威と権力、まあ、神格化された権威と権力の象徴でありましたが、まあ、金正恩氏について言えば権威の象徴としての狩猟というのはいいけれども、そこに権力が加わる、そして神格化されるということは防止しようとしているのは今の北朝鮮ではないかと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲ダウンタウンブギウギバンドで サクセスをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。